東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。橋本純平のダダダンディズム第15回目の配信となります。前回スネアのチューニング方法についてお話をさせていただいたんですけれども、今日もちょっとその補足というか追加情報をお話しできればと思っております。前回はまずヘッドを交換するついでにちょっとメンテナンス、油を差したりとか汚れをきれいにしたりネジを締めたりして簡単なメンテナンスをしてから音を聞いてチューニングをするっていう方法をお話ししたんですけれども、今回はですね、定規を使って距離でチューニングをしていくというお話をしたいと思います。まずご用意いただくのはできれば小さな定規ですね。メモリがはっきりと見えるものがいいと思います。これをある程度ヘッドを張った状態のスネアですね、前回は打面はミの音、裏面はソの音というふうに一つ基準を設けたんですけれども、そのあたりまでチューニングをしてもらって、それから定規をヘッドとリムのところにピタッとくっつけてですね、今ヘッドからリムがどのぐらいの距離まで出ているかっていうのを測ってもらいます。この距離を合わせることによって均等にヘッドが張ってるっていう状態を作るんです。もちろん音で合わせていい音が出ればそれでバッチリなんですけど、音を聞くのがちょっと苦手だなとか、今まで自分がしているチューニングにちょっとなんか飽きてしまったなとか、そういう方には非常におすすめなチューニングの方法です。例えば7ミリとか6ミリとか距離にばらつきがあると思うので、全てのテンション、10テンションのスネアだったら10箇所の距離を測ってもらって、大体の中間点ぐらいですね、中間点を決めてもらってこの距離で合わせてみようと、そんな段取りでやってみていただきたいと思います。例えば7ミリというふうに基準を作ったとしたら、7ミリになるようにヘッドから測ったリムの距離が7ミリになるようにボルトを回していって調整していってみてください。1ミリ違っちゃうとだいぶ張りが変わってきちゃうんで、結構細かく見てあげるといいんじゃないかなというふうに思います。裏面の場合も同様にやってもらいたいんですけど、特に裏面は注意してもらいたいのが定規でヘッドを傷つけてしまわないようにということです。うっかりブスって刺してしまったり引っかいてしまったりしてヘッドを傷つけると良くないので、この点はちょっと注意してもらいたいなというふうに思います。裏面のヘッドはスネアベッドといって、スイッチの部分とその反対側の部分のスネアのシェルがえぐれているように加工がされているスネアもあるんですけど、この場合も何か基準を作ってそこに4点を合わせてもらうといいと思います。これはどのぐらいの違いがあったらいいというのは特に決まりはないので、まずは他の位置と同じように距離で合わせてもらって、7ミリなら7ミリで合わせてもらうと、おそらくベッドがあるスネアはかなりその4点の部分がゆるゆるになると思うので、じゃあここは8ミリにしてみようとか 7.5 ミリでちょっと音を聞いてみようとか、そういう風にして、調整をしたら一度スネアをスイッチを入れて、音を聞いてみてどんな具合かっていうのを確認していって調整していってもらえばいいかなと思います。これは個人的にも結構用いるチューニング方法なんですけど、特に時間がない時とかパパッと整えたい時なんかはこの方法を使ってチューニングすると割と短時間でまとめることができます。チューニング初心者なんかは特におすすめですね。ぜひチャレンジしてみていただければと思います。見る角度によっても結構距離が違ってきたりしてしまうので、同じ距離から見てあげるとそんなに大きな違いが出ないんじゃないかなというふうに思います。続いてはスネアのヘッドについて紹介をしていきたいと思うんですけども、いくつかメーカーがあるんですが、一番スタンダードなのはレモ社のものだと思います。僕も今までこのメーカーを使うことが圧倒的に多くて今でもメインになっています。というのは単純に自分が昔から慣れ親しんでるということがあって、やっぱり安心感があるというのが一番大きいかなというふうに思います。その他にもラディックやアサプラ、エバンス、 なんていうようなメーカーもあるので、それはそれぞれたくさんの種類がありますので、好奇心のある方はどんどん貼ってみてもらって、自分の中での音のサンプルを作っていってもらえればなというふうに思います。今日はレモのヘッドを例にとってお話をしていきたいと思います。まず何といっても一番スタンダードなのはコーテッドアンバサダー。前半のコーテッドっていうのがヘッドの種類で、後ろのアンバサダーっていうのが厚さです。厚さは3段階あって、一番スタンダードなのがアンバサダー、薄いのがディプロマット、厚いのがエンペラーとなっております。クラシックのコンサートスネアの場合はディプロマットかアンバサダーを使うのがいいと思います。エンペラーの場合は2枚側になっていて耐久性に優れているんですけれども、タッチの繊細さという部分ではちょっと劣るので、コンサートスネアよりかはドラムのスネアにおすすめのヘッドです。ヘッドの厚さはどこで見るかというと、ヘッドのメーカーロゴのところにレモだったら王冠のマークがありますが、そこの下にコーテッドアンバサダーとかコーテッドディプロマットというように、明記がされておりますので、自分の所有のスネアがどの厚さなのかっていうのをぜひ見ていただければと思います。エンペラーは耐久性に優れているというお話をしましたが、ヘッドを交換する頻度が少ないということで耐久性のあるエンペラーを貼るということはおすすめはしておらず、やはりアンバサダーかディプロマットを貼るという方がいいんじゃないかなというふうに思います。ではエンペラーはどういう時にチョイスをするかといったら、ドラムセットのスネアだったら全然ありかなというふうに思います。しっかり耐久性もありますし、音色の面でもエンペラーの方がいいっていう場合も十分にあり得るので、状況に応じて使い分けをして見ていってほしいなというふうに思います。もちろん耐久性があるからといって破れるまで貼っていられるかというと、そういうわけでもなく、エンペラーもそれなりにいい音が出る期間というのは限りがあるかなというふうに思うので、定期的に貼り替えをすることをお勧めします。他のヘッドの種類についてなんですが、コーテッドの他にルネサンスヘッド、スキントーンというようなヘッドがあるんですけれども、こういったヘッドを貼ることもいいかなというふうに思います。どのような違いがあるかというと、ルネサンスやスキントーンは本革を模したというかですね、少し温かみのある音色が特徴なので、コーテッドとまた違った音色を出したい、だけどタッチは繊細なままでいきたいというような場合には、交換をしてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。何が一番いいかというのはちょっと答えがないので、それぞれに実際に貼ってみて感覚でこういった違いがあるんだなというのを実際に耳で覚えていくのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。今こういう状況でありますので、いろんなヘッドを入手してみて貼り替えてみるというような時間を取るのも非常にいい練習になるんじゃないかなというふうに思います。ヘッドは1枚1500円から3000円くらいの値段なので、木管楽器のリードなんかに比べたら比較的手に入れやすいものじゃないかなというふうに思うので、いろんなヘッドを貼ってみてチューニングをしてみて、みんなでこういうふうな音が好きだとか、このスネアにはこんなヘッドが合うねっていうようなことを意見を交わしながら遊んでみるのも非常にいい練習ではないかなというふうに思います。続きまして響き線のお話をしましょう。響き線はコイル型とストレートケーブル型、大きく分けてこの2つに分かれるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、コイル型はくるくると螺旋状に金属が巻かれているような一番よく見るタイプのスネアじゃないかなというふうに思います。ストレートケーブルは文字通りまっすぐなケーブルで、螺旋状にくるくるとは巻いてはいません。それぞれにどのような特徴があるかというと、コイル型の方は音量がよく出る、明るいというような特徴で、ストレートケーブルの場合は裏面のヘッドにピタッとくっついているので割とマットでドライな、印象かなというふうに思います。演奏上の違いで言うと、ケーブルの方がロールをするのにはちょっと慣れが必要かもしれません。最近はいろんなメーカーで ストレートケーブルも発売しているので、これも試しに何か入手してですね、貼ってみて、ああこんな音がするんだっていうのを知っておくのも非常にいいかなというふうに思います。これも何が正解か何がいいかっていうのはもう本当に好みだったりするので、自分がいいなっていうふうな音を作れるのがやっぱ一番いいですね。メーカーも合ってなきゃいけないっていうことは全然ないので、余ってる響き線があったら貼ってみたり、 A のスネアと B のスネアの響き線を交換してみるっていうようなことを、いろんな組み合わせができると思うので、意外にこの組み合わせがすごくいいんじゃないかっていうのが見つかると面白いですよね。実際に何がおすすめかっていうのを聞かれると困ってしまうんですけど、自分が貼ったものしかわからないので、どれだけの数を知っているか、もうこれに尽きるんじゃないかなというふうに思います。なので実際僕も貼ったことない響き線はもう数知れずあるので、人が貼っている響き線を見て音を聞いていいなって思ったら買って自分のスネアに貼ってみて、でも貼ってみたら意外に合わなくてしばらく出番がない、それで思い出した時にまた違うスネアに貼ってみたら意外に良かったっていうような感じで、貼ってない響き線は結構何種類も所有しています。時間がある時とか、なんかちょっと気まぐれで改造してみようかなっていうような感じで響き線を引っ張り出してきて、いろんなスネアに貼ってみて意外な発見をするっていうのは結構楽しい時間になります。スネアのカスタマイズの楽しみは、いろんな部品で構成されているので、その組み合わせを変えることによって新しい楽器を買ったみたいな感覚になれるのがすごく楽しいんじゃないかなというふうに思うので、まあなかなか学校でそういうカスタムをするっていうのは難しいかもしれないんですけれども、試してみると面白いですよね。今はヘッドと響き線の話をしましたが、フープを変えるということでも音色は随分変わります。フープもプレスフープっていう風に呼ばれているものと、ダイキャストフープというちょっと、しっかりしたフープとか、ウッドフープなんていうのもあります。プレスフープの中でも、だいたいフープっていうのは外側に向かってちょっとこう開くような形になってると思うんですけど、それがまっすぐのものとか内側に折り曲げられているものとかもあって、こういうのでも結構サウンドは変わってきます。まあ奥の深い世界ではありますよね。常に人が持ってるスネアとかそういうのには興味を持っています。最後に響き線を張っている紐についてお話をしたいんですけれども、これもタイプがいくつかあって、紐のものとベルトのものと透明なプラスチックのような材質でできているものとありますが、まずプラスチック製のものについては伸縮性がないのでちょっと硬い印象があります。なのでできればこういうものを見かけたら紐のものに交換したらいいかなというふうに思います。ベルトタイプは伸縮性はあるんですけれども、これの良さはまず切れるっていうことがまずないっていうことですね。演奏中に切れるっていうことはまずないと思います。紐に関しては演奏中に切れるっていうことが結構あるので、できれば切れそうだな、ほつれてきてるなっていう風なものに関しては見つけ次第交換することをお勧めします。今まで何回か演奏中にスネアの紐が切れて突然オフになってしまうっていう現場に遭遇したことがあります。これはもう目が当てられないので、なるべくそういうことが起きる前に交換しましょう。交換する際にチェックしておくといいなと思うのは、響き線の紐を通す穴の部分がガリガリっとしていないか、これをチェックしてあげるといいかなと思います。もし見かけたら紙やすりでこすってあげることでそのリスクは減らせます。紐の結び方なんかに関しては、まあこれは結ばなくてもいいですし、綺麗に仕上げてあげてもいいと思うんですけれども、紐が長くビローンと伸びている時に注意しなきゃいけないのは、スネアをオンにした時に響き線と裏ヘッドの間に伸びている紐が入り込んでしまうと響き線の反応が悪くなってしまうので、こういったことがなければいいかなというふうに思うので、処理はそのような感じでしていただければいいかなというふうに思います。 さて今回も非常にマニアックな、内容になってしまいましたので、お楽しみいただけたかどうかが非常に不安なんですけれども、スネアのカスタマイズ方法、チューニングの方法、ぜひいろんな方々に挑戦をしてそのレビューを、メッセージとしてお送りいただけたら非常に嬉しいです。メッセージの宛先は東京吹奏楽団の公式ツイッターアカウントtousui1963@tousui1963 まで DM をお待ちしております。雨が多くて湿気も増してきて楽器にも非常に影響が出てくる季節かなというふうに思うんですけれども、皆様元気に夏を乗り越えてください。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました。